ひばりクラブの皆さん、また落語界、それから幸せ砂時計の皆さん、こんにちは、武田邦彦です。この第6章でしたかね、第5章でした。5章の2番ですね。実質的なお話をします。それで、今、日本の多くの人がお金がいるとかね、生活が苦しいとか思ってるのは、2つ理由があるんですね。これ非常に重要なんで、今日はこの話しっかりとしておきたいんですが、一つはですね、今から240年前にフランス革命が行われて、その前に少し前から蒸気機関の研究とか水力機械の研究というのは行われたわけですね。で、こういったものなんで始めたかっていうと、やっぱりその前の人間の生活って苦しかったんですよね。まあ、よく水飲み百姓とかね、飢饉によって大量の人が餓死するとかね、それからもう娘を育てることできないから、もうどっかに売りに出しちゃうとかね。そういうような悲惨な人生っていうのがあったんですよ。なんでそういう悲惨な人生があったかって言ったら、やっぱり人間が必要とするものとは一人の人間がいればですね、家は作んなきゃいけないし、寒い時は暖房がいるし、もちろんご飯は必要な量を食べないと痩せてしまいますからね。たまには病気になる人。まあ、いろんなことがあるわけですね。で、それにはやはり一つ一つお金がかかってしまうんですよ。例えば、ごく最近でもね、生活に困ってる人が、米が5キロ2000円が5000円になっただけでね、だけでっつったら失礼なんですけど、それは大きなことですけど、それだけで、つまり人間にとっては、米の棚がいくらかで、自分の人生が変わっちゃいけないんですよね。そこなんですよ。それを当然だと思って、やってるから変なことになっちゃうんですね。で、実は240年前から蒸気機関を作り、まあ最初は水力だったんですけど、蒸気機関を作り、しばらく経ったら今度は電気が発見されましてね。それで、エジソンが電灯を作ると。そうすると、エジソンの電灯ってのはもう大発明なんですね。っていうのはそれまで人間っていうのはまあもちろん暗灯とかですね、松明っていうのはないじゃなかったんですが、さ今の電気と比べればもう全然違いますよね。ですから、伝統の発見によって人間の生きている時間というのが長くなったんですよね。まあ今なんか僕なんかね、もう現代の人間ですから、だいたい夜はまあ11時頃まで起きてるわけですよ。だから暗くなって5時間ぐらい起きてるんですよね。ですからそういう意味じゃ、人間の人生で1日あたり5時間っていうことになりますとね、ものすごく増えてるわけですね。ですからまあ同じく寿命がですね、昔寿命が40歳だったと。電気がなかった。まあ、電気ない頃は日本ですと、40歳ちょっと切ってますけどね。まあ、40歳としましょうか。40歳までだって。ところがそれが今80歳になったと。倍になったと。人生の時間倍になったというだけじゃないんですよ。起きてる時間が12時間だったやつが5時間増えて、17時間になってますからね。ですから、もう今はもう実質上は昔の寿命で言えば100歳を超えてるわけですよ。伝統の発見によって。ですからまあ、私たちは本当にエジソンに感謝しなきゃなんないですよね。エジソンとか病気を治していただけるお医者さんとか、そういう人にね、暑さ寒さをしのげる冷暖房を作ってくれてる人とかね。それからもう昔は歩いてもう本当に長い距離歩いていかなきゃなんない。だから大阪まで行くんだったら、まあ東海道53次というぐらいですから、まあそんなにはかかんないんですけど、まあ、何十日とかかったわけですよ。まあ、どんなに急いでも30日とか40日とかかかったわけですね。それが今新幹線で3時間ですよ。ですから、まあ人間の寿命って今もう本当にね、もう昔で言えば200歳ぐらいになってると言ってもいいんですね。そのくらい、いろんなことができるようになったわけですね。だからまあエジソンの発明とか電気、機関車とか、すごいんですよ。それに、19世紀の終わりにはですね、ダイムラーとかベンツがですね、内燃機関をつけた自動車をつけまして作りました。それを20世紀の初めにはアメリカのフォードが大量生産をしてですね、今みたいにどこ行くにも自動車なんかも使えるというような時代になったわけですよね。で、そういう技術的な進歩、それに女性なんか本当に変わりましたね。昔は5人家族なんてたらね、そのお母さんっていうのはもう毎日朝から晩まで洗濯して掃除して、お米を沸かして風呂を炊いてと、もう大変だったわけですよね。それがまあ今ではおしめも結局使い捨てのおしめができたりね。それから洗濯機がやっぱり大きいですね。まあ、洗濯機は 本当に洗濯ってのは一日中洗濯してると言ってもいいぐらいだったんですよ。それからまだ私が小さかった頃は冷蔵庫が普及してませんでしたから、まあ母親なんかもね、魚なんか買うって言ったらもう一日に2回ぐらい買い物行かなきゃいけないという、そういうような時代でしたね。それがもうつい最近ですよ。もう80年前ってそうだったわけですからね。まあ人類が生まれて200万年、日本国ができて4万年、日本国地が日本国に人がきちっと住むようになって4万年、本当に人間とは苦労したんです。それに最近では自動機械ができて、そしてまあコンピューターもできて、さらに今 IT だとか AI だとかいうような、さらに人間が何もしなくていいようになりそうなんですね。あんまり人間がやることなくなっちゃったら一体何やんのっていう問題がありますから、これもよく議論していきたいと思うんですけども、結局一番我々が今分かんなきゃいけないの、頭の中で分かんなきゃいけないのはね、要するに1990年の共産党の崩壊、まあ、日本で言えばバブルの崩壊、これによく考えなきゃいけないんですよ。今ね、日本人はそれが分かってないんです。分かってないので何をしてるかっていうと、結局まだ生活が大変だ、生活が大変だと思ってるわけです。それはもうしょうがないですよね。だって人類が生まれて、まあ文明ができて、まあ日本では石器時代に入ってから4万年も経ってるわけですから。その間もう本当に苦労して苦労して、もう一生懸命働いて、そしてやっと満足した生活を得られてるわけでしょ。ところが1990年の出来事っていうのは何だったかっていうと、もう畑を耕すのもすごい変わったんですよ。稲はまあ畑というか、まあ田んぼですけどね。だいたい昔、山形県の調査だと、昔、1年で11ヶ月、一生懸命働いたお百姓さんは、今、機械化とかいろんなのが進んで、たった1ヶ月で1年間の米が取れる。こういうわけですね。まあ、統計はいろんな統計がありますから、まあ、10分の1ぐらいになってる。つまり、稲でも10分の1ですけど、その他もみんな10分の1ぐらいになってるんですよ。もっとなってるとも言えるんですけどね。まあ、10分の1としても、要するに10分の1働いたら一応やっとやっと食べれるってことなんですよね。生活できますと。だから家の大きさも家のボロさも食べ物も栄養も医療も何もかにも10分の1ぐらいになったんですよ。同じ成果を得るために。ということは我々は昔のような貧乏な生活をすれば、現在働くのが例えば10時間労働としますね。10時間労働というのは例えば会社に行ってる自身は6時間とかぐらいなんですけども、まあそれ以外に通勤したり、それから家に帰ってから風呂を沸かしたり、ご飯を食べたりって時間ありますからね。本当にぼやっとした何もしなくていいような時間を除いたらやっぱり10時間ぐらい現在働いてるんですよ。で、昔10時間働いて生活できたら、一応理屈上はね、現在は1時間働けば我々は生きていけるんです。だけども、それは昔と同じような、貧しい社会ですから。まあ、2倍のものは必要だとしますとね、1日2時間働けばいいんですね。今大体で日本もですね、1人ですね、1日にどんなに多くても4時間ぐらい働けば、豊かな生活ができる。実は。ところが今みんなが不幸なのは、どういうことになってるかっていうと、4時間働いて悠々とした生活ができるのに、もっと欲しい。もっと欲しいっていう、昔のね、昔も10時間1日働いても貧しい生活しかできなかった考えにまだ頭の中あるんですよ。ですから、とても変なことになっちゃうんですね。それがここでもご紹介したように、コロナのために、世界のお金持ちの、財産が2倍になったと。で、2倍になったったら2倍になるの、よかったなってみんな思うでしょ？だけど全然この、もう、なんか、架空の話になっちゃってるんですね。だから、私が計算してみると、その10人の世界で金持ちの人のデータが、どっかアメリカの雑誌に出てたから、それで計算したら、その人たちが今の年齢を分かってますからね。死ぬ時の年齢を100歳としますと。1日あたり5億円使わなきゃいけないのが10億円使わなきゃいけないようになったっていうことなんです。つまり我々もね、その世界一の金持ちほどじゃないんですけど、実は現在の日本人っていうのはですね、そういう感じのところにいるんです。1日5億円使うのを10億円使うようになってなんか変わりますかね？変わらないですよね。それ当たり前ですけど、1日にどんなに普通に当たって5億円も使えませんから。だから5億円しか使えないようなお金持ちでも、現在コロナウイルスなんかを流行らせて、ワクチンなんかやって、大騒ぎして、そして 5億円を10億円に稼いだって喜んでる大金持ちがいるっていうことを自分がよく分かったらいいんです。それが僕の言ってる一平卒なんですけどね。結局、時代が僕らを追い越してしまったんです。追い越してしまったけど、我々は人間ですから、意識が変わってないんですよ。実は悲しいことに。だから、昔の貧乏だった頃を覚えてて、それが意識にあって、それで、自分は今、その金持ちだけ言えばですよ。僕ら金持ちじゃないからなんですけど、ちょっと比例して考えてほしいんですけど、1日5億円のお金を持ってても、さらに2倍にしようという努力をするんです。努力をして、全世界の人に強制的にね、ワクチンを打たしたりしてるんですよ。ね。で、ワクチンを打ったら流行が止まるかって止まらないですよ。それは、今ね、もう3年間か5年間経ってますから、データはしっかりあるんですよ。僕なんか学者ですからね、物理の学者ですから、いくら病気の流行ったって、流行っていうのは物理現象ですからね。ですから、それ見てね、ワクチンが効いたとは思えないですよ。ワクチンで免疫ができたら、増えていくってことないですから。ほとんどの人がワクチンを打った後、流行で病気になる、コロナになる人が増えてるんですからね。最近ようやく低くなってきましたけど、まあこれは多分自然の現象だと思いますね。ですから、本当に意味がなかったわけですよ。まあコロナですら、コロナウイルスですら、中国の研究所で人工的に作られたんじゃないかと、まあむしろ作られたんじゃないかっていうか、アメリカのホワイトハウスですらね、人工的に作ったっていうのは報告書を出してるぐらいですから、そんなSNS でなんかデタラメのことを言ってるわけじゃないんです。今コロナウイルスについても、僕はですね、これあんまり言うと、バンされちゃうなんてあるんですけど、あんまりバンしちゃいけませんね。学問的なことは。過激なことは言っちゃいけませんが、ちゃんとデータに沿って、きちっと説明したものについては、やはり人間の知恵ですから、政府がどうとか、そういう金持ちがなんか悪いことしたとかいうのを味方しちゃいけませんね。そう思います。で、まあそういうことで、肝心なことはそんなことじゃないんです。ここで言おうとしていることはですね。むしろ、今、そういうふうにこう、歪んでるのはなんで歪んでるかっていうと、人間の意識が、技術の進歩をまだ認めてないんですよ。ね。だから1日2時間から4時間働けば、我々は、豊かな人生を送れるんです。もうそこにいるんですよ。そこの場所、そういうところにね。だから、何ら一生懸命稼ごうと思って、働かなくていいんですよ。だけど、例えば、こういったね、チャンネルなんかを見ると、いや、役に立ったって言ってくださいとかね、なんかに登録してくださいって一生懸命、言ってますよ。それからなんかセールスみたいなことも、随分出てきます。だけど、本当はいらないんです。もうね、過剰なんですよ。だから、そこがまず、技術発展によって、我々人間の目標はもう到達したっていうことなんですね。まあ、もちろん、世界ではね、アフリカの人とか、まだまだアジアの山の中の人とかね。それから中国もちょっと政治体制不安定ですから、ひどい洪水にあったり、することあるんですけども、だけど、それは歪みですから、直していくのにしましてね。基本的考えは、もう、十分にゆっくりと働いて大丈夫。お金がいる、お金がいる、給料上げなきゃならないってことはないんですね。まあ、それの証拠にですね、まあ、日本だけを考えてみますと、1990年のバブルの崩壊からですね、実に35年間、日本人の給料は上がってないんですよ。むしろ下がってるわけですね。消費税なんかして。物価も上がってますし。だけど、人々の生活は決して貧乏の方に行ってないんです。このことをまずしっかり理解するってことと、次に2番目があるんです。この2番目は格差の拡大なんですね。いくら平均の賃金が同じだっつったって、格差が開いていったら困る人が出てくるんですよ。ですから、我々は格差をなんで今あるかって言ったら、やっぱり全体的に貧乏だったから、金持ちと超貧乏人とか分かれたわけですね。ところが、本当は全員が満足するんだから、全員同じ給料でいいんですよ、実は、今は。本当のところはですよ。だから私は、大会社の会長さんが1年に10億円もらって、それで母子家庭のお母さんが、なんで225万なのって僕が言ってる一つの原因はですね、もちろんそれは、大会社の会長さんは、製品を残すだけ、母子家庭のお母さんは子供を残すわけですから、社会的価値といえば、まあ今特に少子化ですし、子供を残すお母さんをもう少し、よく待遇しなきゃいけないんですよ、世の中としてはね。つまり、世の中って発展していきますから、発展に沿って必要なところに の人が楽に働けるようにしなきゃいけないわけですからね。ですからそういう意味では、もう一回資本主義というふうに金を儲ける人が楽をするという時代はもういらないんです。いらないんです。共産主義はなぜなくなったかというと、共産主義はもっと楽な生活をしようとして、資本というものを有効に使って、労働者をどんどん働かせる歪みを直すために、マルクスが作ったわけですから。ところはもうその歪みがないんですよ。歪みがないのに無理やり共産主義をやると、共産主義で人を殺したり、それから蓄財したりっていう人が出てくるわけですね。まあ中国みたいにお金を中心に生きる国は、結局、汚職で死刑になった人がいますよね。なんかトゥインタワーとかなんか作って、それで骨董品を集めて、愛人をいっぱい作って、そしてやりたい放題やってたら逮捕されちゃった。だからそういうふうになっちゃうんですね。なんでかって言ったらもう、すでに格差自身もいらないもんなんだよ。だって平均が人間が楽に暮らせるものの2倍ぐらいか3倍ぐらいになってるわけですから。ですから格差つけなくたってみんな幸福に過ごせるわけです。あとは心の問題なんですね。まあ、僕に言わせれば世界の人が全員日本人になったら、これでもうね、我々の全員幸福になれる。つまり私がここでね、第5章の2でね、全員が幸福になる方法だったかな？方法と。じゃあそんなことありえないじゃないかって。ありえてるじゃないですか。一人の人間が幸福に生活する分の生産力があるんですから。それから医療制度も一応あるわけです。学校制度もあるわけです。だから人間がもうすでに一生暮らしていけるようになった。技術の進歩でなったんです。これ技術の進歩じゃなくて、技術の進歩もありますけど、技術の進歩と社会の進歩が相まってたら、もっとはっきりみんなにわかるんですけどね。だけど、今、とにかく金持ちはもう5億円でも10億円でも取ろうと思ってるから、際限なく無意味な競争をしてるわけですね。ですから、夜の夜中まで働くとかね。それから、今までの道徳感もありますよね。やっぱり人間は一生懸命働いた方がいいって。これは その通りだから、いいんですけども。まあね、人間一人当たり、やるべきことはきちっとやれて幸福になればそれでいいじゃないですか。人間一人当たり一生幸福に過ごすことができて、それ以上お金をもらったってしょうがないんですね。その典型的なのがダイエットなんですよ。ダイエットの学校やってる学校っていうかね、なんか商売やってる人には申し訳ないんですが、ダイエットこそ絶対にやっちゃいけないことなんです。なんでかったら人間っていうのはね、食べてるもの全部命のあるものしか食べらないんですよ。そこら辺にある土とかね、なんか石とか食べれば、役に立つんだったらいいんですけど、人間でね、肉とか野菜とかね、穀類とかね、果物とかね、全部命のあるものしか食べない。これが人間の坂なんですよね。罪作りなんですよ。つまり、人間は自分を生かすために、他人の命を、他人というか、他の動物とか植物とか、そういう命をいただかないと、自分の命が繋がんないってことなんです。こんな変なことありませんよね。命じゃないものを食べて生きていければ、ね、他の人たち、動物とか植物を殺めなくても生きていけるじゃないですか。だけど人間はそうだから、まあ、供養もしてですね、自分は炭作りだ。人の命をいただいてる。どんな聖人君主でも、ね、一番偉いイエス様でも生きてる間は、他の生物を殺して食べてたんです。これがね、本当に仕方ないことなんですよ。ところがそのね、殺す量、人間が自分が生きるために 他人を殺すわけ、他人中が他の生命を殺すわけですよね。だから当たり前ですけど、人間が知らなきゃいけない一番のことは、自分が必要な食物以外は食べちゃいけないってことなんです。で、食べ過ぎて太るから、どっかに行ってお金を払って、それで痩せて帰ってくるっていうダイエット方式ですね。これこそ馬鹿らしいんですよ。だからね、この前というかだいぶ前にね、ダイエットっていうか、あれね、この頃も死後になりましたけど、太りすぎて、メタボだからみんな痩せましょうと。あれ痩せましょう、もう一つ踏み込んだら厚生労働省も評価されたでしょうね。人間が太るっていうのは、必要以上に、自分が生きるために、必要以上に他の動物を殺してるわけで、植物、動物を殺してるわけですから、それも、高いものほどそうなんです。実は東京のホテルの、ここで言いましたけど一回ね、東京のホテルは、仕入れた食材の 90% 捨ててるわけですね。つまり、高いものとなんで高いかって捨てる量が多いからなんですよ。だから、 限度もありますからね、楽しみ、食べる楽しみもありますから、あんまりひどいことは言いませんが、やっぱり恋にね、人間のそういうその心の美しさとか、それからよくそういう同情したり、恩義を感じたりすることができる人間がね、食べ過ぎて太るから、どっかに行って、学校に行って、お金を払って痩せて帰ってくるなんてのはね、もうね、あの人、命ってなんて考えてるんだろうなと、どういうことだろうなというふうに思いますよね。ですから、あまり私極端なこと言いませんが、現在はすでに、技術の進歩によって、全員が幸福な人生を送れるし、それから他の動物とか植物もあんまり殺さないで済むようになったのに、まあね、そこがまだ気がついてない。ですから、まあ今日は第5章の第2回なんけども、とにかく我々はもう全員が幸福になれるんだと。自分が自分がつって他の人を騙してね、落としたり、落としめたりね、そういうことをしなければ、我々は今、日本に住んでる1億人ちょっとの日本人は、全員が幸福に住めるんだ。その証拠は1990年の事件でわかる。まあ、これをね、今日はぜひ強調したいと思っております。